50歳とした50というのは50日ということであります、主の復活から50日目のことを、ペンテコストというのは50日ということであります。それで、ペンテコストの私たちに与えておるところのメッセージは何であるかと申しますと、キリストの恵みによる救い、すなわち新しい生涯を経験した者にとっては、その時からその人には恨みだの敵対の壁が破壊されるのであります。それで主の十字架、主イエスの十字架によって、今まで背いていたところの神との関係が親しい関係になる。自分と他の人とを隔てていた心の壁も取り払われて、新しい人間関係が生まれてくる。こういうことが私たちに与えられておるところのペンテコストのメッセージであります。それで最初に創世記の11章にありますところのバベルの塔のことを印象したわけであります。バベルというのは分裂をすること、混乱をするという意味であります。それでそこから人間の分裂が始まったものですか。それでそこのことをバベルの塔と言います。今でも、古代妄想を描く人のことを、あの人はバベルの塔を建てようと思っているというふうなことわざになっているのは、ここから出ているわけでございます。それで今の世界を私たちは見ますと、分裂ばかりしておるわけであります。もう何年も融合スラビアにおいては分裂に分裂を繰り返して、お互いに人を殺し合っている。カンボジアにおいても同じようなこと、ロシアの体制が変わってしまいますと、同時にそのロシアの領地の中にも分裂が始まった。こういうふうなことであります。今の世界は分裂の世界であると考えられるわけであります。同時に混乱の世界のように、私たちは毎日そういうことをニュースで聞かされているのであります。もちろんその中には理想を持って一歩一歩と近づいていこうとする努力もあります。しかしながら分裂の現状、あるいは分裂をしている理由は何によるのかというと、いろいろな理由があると思いますけれど、自分あるいは自分たちは他の人と違って特別に優れた人間であると考える人々があります。エリートという言葉をこの頃は使いますが、それが人々を分裂させる一つの動機になっております。またある民族は、自分の民族は非常に優れた民族であるということを言って、他の民族を並列をするというふうなこと、いわゆる民族至上主義というものを立てるところにも分裂の理由があります。あるいは日本でも経験いたしましたような、偏向な国家主義というふうなものは分裂の理由であります。また社会的な偏見に取りつかれているということもありまして、そういうことから私たちには本当の一致がないという場合が起こりがちであります。先ほど読んでいただいたバベルの塔の物語は、 一体何を語っているのでありましょうか。合理的に考えてみましたら、この物語のような事件が先にあったのではなくて、現実の世界のありさまを説明するために比喩的に書かれたものであろうと思われるのであります。民族は皆昔から自分の言葉を持っておりまして、そこから分裂の争いが起きることを私たちは見逃してはならないと思います。この大きい塔を建設した人々の動機について、ここで語っておるのは、自分と自分たちの都合のためには神をも、あるいは神の御心をも犯そうとするところの人間の勝手な思い上がりがあるということを見逃してはならないと思います。有名な神学者バルトという方は、カール・バルトという人は、罪は人類の統一を求めることにあったのではなくて、天と地との隔たりをなくして手を結ぼうとしたためでもなく、さあ天まで届く塔のある町を建て有名になろう、すなわち地の上に自分たちの名を挙げようというところに、そういう心を持つところに罪の原因があると言っております。こういう近代の人々の心というもの、また私たちもそうなりがちでありますのは、生活に、自分の生活の中に神を必要としないという、こういうことが今非常に多くあります。神の恵みなんということは、願わなくても自分の手で幸せになり繁栄をつかむことができると考えて、そして全地に散らされることのないようにしようという、そういう考えが出てくるわけであります。人間の本当の一致と平和とは神の手にあるということを忘れているわけであります。そうして水が大海を覆っているように、人々が神を仰ぐ、その愛の御心が人々の心の内に浸透するときまで、本当の平和と幸福とは人類に行き渡ることがないのである。私たちはこのバベルの塔の物語を読みながらこう考えるものであります。このバベルの塔とキリスト教のペンテコステというものは、50節というものはどういう関係にあるものであろうか、申しますと、直接に関係しておるわけではありません。元来このペンテコストというのは、ユダヤ人に神の律法が、掟が与えられたのを記念するために設けられた大いなる祭りでありました。すなわち民が神の民として生きていくための掟として与えられたものを記念するために、杉越の祭りから50日目にこの時を祭りとして祝ったわけであります。ところが十字架と復活のキリストによって、ペンテコストというのには新しい意味が私たちが与えられたのであります。そのペンテコストの出来事は、使徒言行録の第2章に出ているわけでありますが、そこで弟子たちは新しい出発をするわけでありますが、その第3章を、その次の3章22節以下を見ますと、律法は神の民が正しく生きていくために与えられたものであると、それは ペンテコストのことを言っておるものだ。そのことを旧約の預言者も語ってきたが、それは神の御心を示すものだから、それに耳を傾けないものは滅びると。それでその神の御心のすべては世に使わされた神の子であるイエス・キリストに集められているのだから、その方を信じる者は大いなる祝福を受ける。これがその三章のところで言っているところのペトロの説教の概略であります。それで主イエスを救い主、祝福の源として私たちに示すものは、その時に与えられた聖霊であります。私たちが論理の末に結論を出して、主イエス・キリストが救い主であると考えたのではありません。聖霊が私たちの魂の中に働いて、主イエス・キリストを救い主として示してくださる。それを信じる心を私たちに与えたのは、すべて聖霊の働きであると訴えているのであります。これがペンテコストの時のペトロの説教であります。それでイエス・キリストと聖霊ということについて申し上げてみますと、主イエスがヨハネをバプテスマのヨハネから洗礼を受けられた時に、そしてまた引き続いて荒野で悪魔の試練を乗り越えられた時、救い主としての自覚を新しくされた時にも、天より聖霊がイエス・キリストに下って、主の中に満ち満ちた聖霊の力となって働き始められたと私たちは信じているのであります。そうしてこのペンテコストの時日に集まって祈る弟子たちのうちに聖霊が下りまして、教会として出発したのであります。そうして今日も主の体であるところの、この教会のうちに、私たちのこの教会のうちにも満ち満ちていると私たちは信じているものであります。それで人間はみんな異なった個性と自分の都合を持っておりまして、それが私たちの混乱と悩みの原因になっておることは先に申しましたが、言語の違いというものは、今もなお人間の傲慢と世界の混乱の印として残っているのであります。世界には一体どれくらい言葉があるんだろう。感情をした人がありました。フランスの学者は報告を言いますと、この地球上には約2700ぐらいの言葉があるというのであります。それで詳細に調べましたら、もっとあるかもしれません。千人ぐらいより使ってない言葉があるかもしれません。そういうものまで感情するともっと多くなるかと思います。それでこの使徒言行録の2章の8節以下に挙げられているところの国語がここに出ておりますけれども、その国語の数だけでも数えてみましたら、十語のこと、国語のことがそこで語られております。ところが不思議なことには、このペンテコストの時にはしばらくの時ではありましたけれども、皆が神の前に振り下って祈った時に、御霊が異なる者たちを一つに結ぶ力が働いて、ユダヤ人と異邦人、すなわちアブラハムの子孫であるユダヤ人同士、また外国に住んで異国語を語っているところのユダヤ人たち、 それに異民族までも一つの心に結んで暮らす。そうして一つの文化、歴史を共有する交わり、すなわち教会の中に包み込んでくださる。その流れを組むのが今日のキリスト教会であります。この異なるものを一つに結んで新しい神の民を作るのが聖霊の働きであります。言葉の違いという障壁が取り除かれまして、一つの思い、一つの信仰がそこに働くわけであります。そのことをこのペンテコストは語っております。今日は国際的になったというので英語を自由に話す若い人々が多くなりました。私たちも若い頃から見ると大変な違いであります。日本語と英語を自由に話す人を二国語を語る人と言います。バイリンガルという言葉をこの頃は使います。それでその上にドイツ語、あるいはフランス語、あるいはイタリア語、スペイン語、ロシア語、中国語、アラビア語のどれかが話すことができれば、その人は三角語を語る人になります。これをトライリンガルと英語では言っております。それでラジオを聞いておりますと、ラジオジャパンというのがありまして、 NHK では毎日 4,50 の外国語放送をしているとのことであります。それでもまだ欧米には及ばないと言います。しかしバベルの塔で問題になったのは、言葉の壁をなくすることではなくて、人の心を変えるということである。自分を高いところに置いて他の人々の心と問題を理解しようとしない、心の壁が問題なのであります。私たちの現在においても。それで聖書の翻訳というふうなものは、このバベルの塔での問題の一つの解決を志していると言っても構わないと思います。今日聖書が分かりやすい日本語で読めるのはありがたいことであります。明治21年、すなわち1888年に、今から105年前に日本で初めてまとまった旧新約全書が公開されたのである。その翻訳については日本人も日本人も翻訳に参加しましたけれども、ようやくにそれはまだ教会も日が浅いために、日本語についての助手ぐらいでありました。その多くはヘボンとかフルベッキとか S.R. ブラウン等によりまして進められたのであります。それでこの際すでに存在しておりました中国語の聖書、あるいは英語の禁帝訳聖書も多く参考されたと思われますけれども、この日本語の翻訳に当たったところの宣教師たちは旧約のヘブライ語、新約のギリシャ語の知識をかなり持っていたと思われます。その新しい日本語訳の聖書を捧げる式でヘボン博士の献本の字が今日記録に残っておりまして、この聖書は欧米のキリスト信者が日本に送るところの金銀財宝の山よりもはるかに勝る贈り物であると、こう言っておるのであります。それから後、 新約聖書は37年間、旧約聖書は68年の長い間にわたって伝道のために用いられまして、多くの有名なキリスト者を育て、有力なキリスト者を育て、キリスト教会を設立する力となったのであります。そして今のヘブライ語だとかギリシャ語は新学生と牧師を悩ませているわけであります。宣教師になって新しい国に赴くのは容易なことではありません。志す国に着くと、今は1年間はその言葉を学ぶわけであります。教授法が昔より進歩したので、その国の言葉を上手に語る宣教師は昔よりずっと多くなりました。しかし実際上は一期4年を経て1年間本国に帰りまして、それから再びやってきて第2期となるわけでありますが、その頃になって上手に話しするようになるわけでありまして、なかなか言葉を学ぶということは大変であります。中には漢字混じりの日本語の手紙をよこしてくれる人もあります。このくらいにならないと日本人の心はわからないわけであります。しかし一番の問題は言葉のことではありません。自分が直面する人々がどんな悩みを持っているのか、どんな悲惨な経験をその人がしているのかということが個人的に分かるということが大切なわけであります。語学というふうなものは誰にでもできるわけではないと思います。しかし今日の問題はそういうことではありません。一人一人の者が持っている違いをどう理解して、その壁をどう打ち破ったらいいかということであります。自分の子供についてもこれはなかなか難しいとしていますと、無理解のバベルのような壁をことに自分の内にあるものをどう打ち破って、互いに神の民として一つになれるかということが大きな問題であります。ここに新しいペンテコストというものを私たちが経験しなければならないと思うのであります。その次に使徒言行録にあるところのいろいろな奇跡がそこに書いてありますが、それは突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえたこと、また炎のような舌が分かれ分かれに現れ一人一人の上にとどまったこと、弟子たちの上に起こった異常な行動、すなわち弟子たちは霊が語らせるままに他の国々の言葉で話した、こうはそこのところで書かれております。これらの事情というものは科学的な分析だの説明がありませんから、その事実がここに書いてありまして、その説明や解釈がありませんから、私たちはそれはこういうわけであるという決定的なことを言うわけではありません。しかしおそらくですね、日本にも以心伝心という言葉がありますけれども、弟子たちの語ることが彼らは自分の国の言葉で語ったかも分かりませんけれども、それがそこにいる違った言葉を使う人々の中にもその心の底に響いて経験されたということをそこで 恋の表現をしているようにも思われるのであります。しかしながらこれらのことの中心的な意義はそういう言葉の問題ではありません。神の御霊が人々の中に働くときには今まで春よりもはるかに高く深い理解力が与えられる。福音、ことに福音についてまた人に、相手の人々に対して理解力が与えられる。そうして今まで経験したことのないような一つになるということ、ことが与えられる。そこから教会が誕生したことである。教会に聖霊が働くとき人々は変化を起こすわけである。今まであった心の壁を乗り越えて平和と愛が人々の心のうちに実現するわけであります。このペンテコステのときにまだいなかったのがパウロである。パウロはまだその頃はキリスト信者ではありませんでした。しかし彼自身がその時働かれたところの聖霊の働きによって生まれ変わった人となりまして、霊の結ぶには愛であり、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、柔和、節制ですと、これはガラテヤ人への手紙の5章の22節にある言葉でありますが、聖霊の働きを受けて私たちは初めて愛を持つことができ、本当の喜びを知ることができ、平和な人間となり、寛容と親切で善意に満ちて誠実な柔和な節制のあるところを人間に変えられている、こう言っておるのであります。これがペンテコステが私たちに与えているところのメッセージであります。彼はキリストの迫害者であった日々から主の恵みにより新しくされたこの人が、このガラテヤの信徒への手紙のところにこういう告白をしておるわけであります。神が本来目指しておられる人間の救い、愛と平和のために聖霊は今も昔も変わらず教会のうちに、またあなたのうちに働き続けて訴え続けていられるのであります。祈ります。本庁はペンテコステの日を迎えまして、教会はあなたの大きな愛に立ち、主イエス・キリストは十字架と復活の主であり、今も生きて我と共においでくださるとの確信がそこにおりました120人の人々に与えられて教会が立ち上がりました。今も主はあなたの御霊は私たちのうちに働いておいでくださいます。私たちがあなたの御前に減り下ることを知らないときに、人を愛することのできないときに、他の者とは壁がありませんときに、御霊は私たちのうちに働いてその壁を打ち破り、本当の平和を作り出してくださる、その御業は今日も続けられております。どうかこのペンテコステに与えられましたこのことが現在の私たちの教会にも生かされてまいりますようにお導きを祈ります。感謝と願いを主イエスキリストの名によってお聞き上げください。アーメン。賛美歌を歌いまして、引き続いて聖餐式をいたします。 今日の生産式の御用は厚木長老と大塚長老にお願いをいたします。第202番の
劇団の皆様、おはようございます。日本キリストでございます。冒頭劇団に乗りましては、中山紀夫が演奏しますので主の杯を飲む者は主の体と血とを犯すのである。また主の体をわきまえないで飲み食いする者はその飲み食いによって自分に裁きを招くと勧められています。帰りにて各々の罪を深く悔い改めなければなりません。このようにして信仰と真実とをもって聖餐に預かりましょう。賛美の御言葉をしばらくいたします。 主は名をこらえる罪を悔い改める者と共に罪を置いてくださいます。私たちがキリストの体と使徒に預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく臨んでおられます。またこの恵みの印は、私たち全てを主において一つにします。今御霊の神に支えられてこの聖餐に預かる、ひたすら主に仕え、その戒めを守り、互いに愛し合いながら主の再び来たりたの日を待ち望みたいと思います。聖餐についての御言葉を聞きましょう。私は主から受けたことをまたあなた方に伝えたのである。すなわち主イエスは渡されるよパンを取り感謝してこれをさ、そして言われた、これはあなた方のための私の体である。私を祈念するためこのように行いなさい。食事の後杯をも同じようにして言われた、この杯は私の血による新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行います。だからあなた方はこのパンを食し、この杯を飲むごとに、それによって主が来られる時に至るまで主の死を告げ知らせるのである。祈りましょう。天の父よ、御子イエスキリストの苦難とし、復活と昇天とを覚え、この聖霊天に讃えられている大いなる恵みを感謝いたします。深き憐れみにより私たちの祈りを聞き、御言葉と御霊とをもってこのパンと葡萄酒とを祝し、これを聖別してください。救いにすイエス・キリストの身分に従って、このパンと杯とを受け、聖なる命に預からせてください。御子と御霊と共に支配される全能の父に、よいよ限りなく栄光がありますように。アーメン。主イエスの招きの御言葉をください。すべて重荷を負って苦労しているのは私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。神はその一人を賜ったほどにこの世を愛してください。それは一人を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。主の恵み深きことを味わいし、分散をいたします。これは私たちのために裂かれた主イエス・キリストの体です。あなた方のために主は命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。
私たちのために捧げた主イエスの体であります。謹んでいただきましょう。これは私たちのために流された主イエス・キリストの血潮です。あなた方のために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わいたいと思います。私たちを招き、主の晩餐に預からせてくださいました。深く感謝いたします。あなたはこれによって御子イエス・キリストの贖いの恵みを私たちのうちに確かめ、私たちの罪を許し、汚れを清め、常しえの命を与え、御国の世継ぎとしての望みを固くしてくださいました。今御霊の助けにより、感謝を持ってこの体を生きた聖なる供え物として御前に捧げます。私たち主の体の枝である自覚はいよいよ深くなり、ますます励んで主に仕えることができますように、またキリストの復活の力を知り、その苦しみに預かり、折を得てもいなくても御言葉を述べ伝えることができますように、主を常に恵みと祝福と私たちに満たしめ、終わりの日までその平安のうちを歩ませてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。
アーメン。
19番の賛美歌を歌いましょう。
しまいでお願いをいたします。
全能にして我らの在天の知らぬ神様、私たちの肉の目には見えませんけれども、今も聖霊として生きてありありと働きしたもキリストの死を感謝いたします。今日はまた私たち死の国大ご愛の御手に守られ導かれ、全てを導かれて、今日は個人説の喜びと感謝に満ちたペンテコステの聖日礼拝をに迎えることができまして、私たちの死にあって愛しまする多くの兄弟姉妹たちと共に思いを合わせ、心を一つにして皆を楽しいっぱい賛美申し上げ、心からの感謝を持って込めて祈りを捧げつつ、私たちの敬愛する宮内先生を通しまして、ペンテコステの指針と題しまして、創世記および使徒行伝ペンテコステの御言葉を感銘深く学ばされまして、心から感謝申し上げます。私たちは私たちの救い主になる御子イエスキリストの十字架の贖いの死によって、私たちは古い自分に死に、また死のよみがえりとともに新しく作られたものとして今日を生かされておるものでございますが、私たちはこの現在の愛し生活環境の中でともすると、力目をそらし肉的なことや骨落ちなことに思いを患って、御心に反する罪を知らず知らずのうちに積み重ねておりますような、まことに心を死にあって心をよく信仰の未熟な島尾であることを今顧みまして、御前に深く悔い改めるものでございます。今も主は生きてありありと働きたも、主よどうぞ自分たちのこの諸々の罪を許し、けれど清め成立してくださいまして、どうぞ2000年前に死を待ち望む人たちの上に聖霊を豊かに注がれ、また靴式人を通して靴式宮座を表せられました通りの 同じように主の御立ち一人一人の上に地の御霊の精霊を豊かに注ぎ満たし、御霊の力に満たしてくださいますよ、切にお願い申し上げます。さらにはまた私たちのこれからの生涯の一日一日をどうぞ主の御霊の御導きによりまして御心にかない、主の御心にかない神様に喜ばれるものとしまして、どうぞ主のご栄光を明かししつつ力強く歩んでまいることができますよ、御霊の助けと御導きを切にお願い申し上げます。また今日のこの喜びにと感謝に満ちたベティクステの礼拝に共に集うこともできませんでした。愛する兄弟姉妹たちをも地を変えに来てください。どうぞそれらの抱いて一人一人が抱いております障害をどうぞ主が取り払ってくださいまして、特に病床にあります兄弟姉妹たちの上に主の苦しき癒しの御手を差し伸べて、主の恵みと祝福とがいよいよ豊かにありますよう心からお願い申し上げます。ただいま私たちの感謝を込めたわずかな献金を捧げましたけれども、どうぞ主よこの献金を主が興味祝して主の尊い御用のためにお持ちくださいませよ心からお願い申し上げます。これらの諸々の願い祈り言い尽くせざる感謝とを動的にし有識キリストの皆を通しまして御前に御捧げ申し上げます。
第541番の唱詠を歌いましょう。親しき御交わり、常しえに豊かに安住すべてのうちにあれ。
アーメン。